で、で、何を申し上げたいかというと、この揚水発電所の存在がどうも意図的に無視をされているように思う。非常に大きな役割を持っているんです。どれぐらい日本に揚水発電所があるか、原発何基分の揚水発電所があるか、ご存知ですか？
いや、僕は株にして知らないのです
が。これはね、およそ2500万キロワット。つまり原発25基分もの揚水発電所が日本にはあるんです。ですから現在少々急速に風力とか太陽光発電が普及したとしても、それを調整できるだけの揚水発電所は日本中にあるんです、
うん、ですから
短期的にはもう蓄電池はたくさんあるということなんですね。
なるほど。そうするとそれを利用してですね、自然エネルギーの非常にこの不安定な部分をこう補うことができると、
はい、
で、たくさん、風がビュービュー吹いて風力で、発電がどんどんした時には、その揚水発電で、電力を貯めればいいわけですね。
そうです。でさらに長期的には韓国やロシアと送電線をつなぐとか、そういったことも考えていく必要があるでしょう。
なるほど。そうすると考えるには中国や韓国そしてロシアとつないでいくことになれば、その東アジア全体で一つのエネルギーを、
ね、
安定的に使おうという考え方にもあるし、考えてみると、これ安全保障にもつながっていきますね。
その安全保障をヨーロッパではすでにもう進めていってるということなんですね。
なるほど。
ではこの東アジアのですね、エネルギーの取り合いをするのではなく、供給し合うというような新しい形の世界も見えてくるというようなお話になったかと思います。
そうか、電力一つを考えることによって平和な未来を構築することも可能だということですね、
うん、
ですね、はい、いろいろな知恵をさまざまな場面で尽くして多様なものを使っていく人間の知恵を活用していくということこそ本当のところのようです、今回は6週にわたりまして放射能の時代を生きる、私たちは知恵の使い方を忘れていたのではないかなっていうふうに思います、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。